皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラジオネーム熱狂的ジョー立成ファンさんからメッセージが届いています。僕は中日ドラゴンズの落合監督とジョー立成さんを非常に尊敬しています。並べていいんでしょうかね。2人とも周りから何を言われてもどんなに批判されても自分流を貫くところが大好きです。落合さんやジョー立成さんのようにきつい批判を受けても我が道を行く人は素敵だと思います、というメッセージです。
ありがとうございます。きつい批判を受けているというそういった実感はないのですが。
ないんですか。あ、そうですか。まあ、でもあるみたいですよ。
そうですか。
はい。そうするとちょっとやっぱりめげる気持ちもありますか。
いえ、これぐらいであれば耐えることができます
だそうです。ジョー立成ファンさん、なんか今年度も続くようなので、まあ応援してください。じゃあジョーさんよろしくお願いします。
わかりました。ご案内の通り、青沼静馬と韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンは月虫になった状態で倉庫の隅に身を隠しました。
そんなことになっちゃってたんだ。
倉庫の明かりはほとんどが消え、薄暗い中続々と先ほどまで睡眠薬で眠っていた大勢の人々が一人二人と起き始めています。ほとんどの人が目を覚ますと先ほどまでの記憶が消えて、一体ここはどこなんだろうと一瞬戸惑う者が多いようです。そんな様子を3両編成の列車の2両目の貨車の上に積まれているカプセルの中のキャサリン、和田智子さんの娘キャサリンは小さな手でクッキーなどお菓子を頬張っていました。
うん、
カプセルの中に一緒にいる護衛の月虫がお腹が空いているキャサリンを気遣って貯蔵していたお菓子をあげたのです。新潟市の牧野出身であるその月虫は、
え、そうなの？
冷凍しておいたタイ車焼きをその娘のキャサリンにあげました。
牧出身？
その月虫は牧の思い出話などを語りキャサリンに聞かせますと、キャサリンはつぶらな瞳でその月虫を見上げ、興味深げな表情で話に聞き入り、その冷凍しておいて再び解凍したタイ車焼きに舌鼓を打ちました
薪の方怒らないかな。
さて、運転席は空っぽになっていました。牽引車の運転席にはその操縦士の家族の写真が運転席に飾られているだけで、席は空っぽです。一体これを誰が運転し月面まで到達しようとしているのでしょうか。
うん、
うん、音楽様変わり。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの伊勢瑞穂でした。